愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。梅雨が明けたのかまだ明けてないのかわからないような状態のままで、すでに真夏の暑さの日々、真夏の日差しの私たちに、差し込んでくるようなその季節を迎えております。季節の変化というものは不思議なもので、私たちのさまざまな記憶を呼び覚ますところがあるようです。梅雨の季節を終え夏の季節を迎える、この季節に私たちそれぞれの経験の中で与えられてきた記憶というものがあることでしょう。そしてまた一人一人だけではなく、教会にとってもまた季節ごとに経験してきたさまざまな記憶というものが残されておるものでございます。私たちのこの教会、この季節に思い起こすこと、今日はそのことをいろいろとお話しする時間はありませんけれども、やはりこの教会の記憶に刻まれているものとして、初代教区の牧師石井忠義先生のことを心にどこかに留めて礼拝に集ってくださっている、そういう方も少なくないと思うのです。暑いこの季節、しかしまた教会には新しい経験というものも年ごとに加えられてまいります。かつてのことは分かりませんが、私が牧師になってから、特に神奈川東京というようなキリスト教学校が多くある地域での牧師をするようになってからのこと、最近のことのように思えますけれども、キリスト教学校から教会に行きなさい、そのような案内が特に夏に集中して実施されるということが最近の傾向のようです。毎週行きなさい、4月にそのようにご案内のあるところもあるようですけれども、なかなか普段は行かれないならばということで、夏休みの間にせめて行ってらっしゃい、キリスト教学校の先生方と話すと、そのようなある意味では妥協策として、この暑い季節に教会に向かわせる、教会に行くようにと促す、そういうことが最近のこととしてあるようです。私たち教会で迎えるものもまた、この季節を迎えるごとに、そのようなキリスト教学校から送られてくる若い人たち、中学生、高校生、あるいは大学生、そういう方たちがここにおいでになられるということを、一つ一つ記憶として、経験の記憶として重ね、またここに神様の御業が働くことを年ごとに祈り願うものでありたいと思うのです。この暑い季節、今日の朝の礼拝始まる前、玄関に立っておりましたら、受付の方たちとお話をしながらでありましたけれども、教会の前を通り過ぎていく親子連れの自転車がひっきりなしでありました。この坂を下っていって、向こうの登ったところにある石神プールに行く親子だろうって、そういうお話をいたしましたけれども、この季節、暑い季節に涼む場所があまりない、公園に行ってもあまり涼むようなところはない、かといって建物に入っても子どもたちうるさくしてはいけない、ならばということで、私が勝手に今考えていることは、教会が夏の暑い季節、ちょっと涼む場所として開放されたらどんなにいいではないかということです。涼しい部屋、あるいは一杯のお茶が提供される、そういう場所として、公園に遊びに来られた方たちに知られるようになるなら、それもまた教会の門戸を開くこと、教会を求めてきているとは言えないかもしれません。涼みに来るだけ、涼しいところを求めてくる、涼しい場所を探してくる、それだけかもしれませんけれども、教会の門を叩いて、ちょっとそこに入ってくださる方が一人でも与えられるならば、そのような 取り組みもやってみる価値があるのではないか、そう思います。今日の福音書の御言葉は、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。もちろんこれは涼しい部屋を求めなさいという話とは違いますが、しかし皆さんにとっては、多くの皆さんにとってはとても馴染みの深い御言葉ではないかと思います。ここだけではない長い箇所を朗読していただきましたけども、あるいは皆さんの目の中に真っ先に飛び込んできた御言葉が、この求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、この一節なのではないかと思います。ここは主イエス様が三条の説教という教えをなさった、その後半の一部です。このマタイ福音書の5章から7章までが三条の説教と呼ばれるイエス様の長い教えでありますけれども、その中でも後半の方にあたる、しかしその中でもよく知られた御言葉の一つだと言ってよいでしょう。あるいは皆さんの中には、幼い時から何度もこの御言葉の解き明かしを聞いてきた、あるいは暗記してきた、暗唱してきた、そういう方も少なくないと思います。ここで主イエス様が語られている言葉、それを素直に聞かれたならば、これ以上私が説教者として何かを付け加える必要ない、そのように皆さんはあるいは思われるのではないかと思います。それほど有無を言わさぬ力のある一節だと言ってもよい。ここで語られていることは、ある意味では単純明瞭のように思えます。素朴に神様に祈り求めること、いやむしろ神様を求めて祈ること、そのことに対して天の父なる神様は、良いものを持って必ずお答えくださるだろう、主イエス様は続けた箇所でお約束くださっているようなのです。この御言葉の意味するところ、私はまずは遠回りをしないで、素直にそのまま皆さんが受け止めて心にしっかりと刻み直していただいてよい、そう思います。しかしそのような親しんできた、あるいは一度聞いたら忘れられない、そういう単純明瞭な御言葉であるからこそ、今日は皆さんともう少し丁寧にこの御言葉の意味を聞き取りたいと思うのです。というのは、ここには日本語の特性と言ってもよいと思いますが、それゆえに日本語訳の聖書では訳されていない意味が含まれているからです。この箇所直訳するとこうなります。とてもくどい訳になりますが、直訳なので少し耳を傾けていただきたいと思いますが、こうです。あなた方は求めなさい、そうすればあなた方に与えられるだろう。あなた方は探しなさい、そうすればあなた方は見つけるだろう。あなた方は門を叩きなさい、そうすればあなた方に開かれるだろう。ここにはすべてあなた方という、文法の言い方で言うならば二人称の複数の意味が含まれています。二人称の複数です。実はここだけではなくて、私たちがこの何週間か続けて聞いてまいりました三条の説教の教えのほとんどが、あなた方はという二人称複数形、その意味を含んだ教えとして常に語られているのです。もちろん例外はあります。真ん中の六章にある施し、祈り、断食、この宗教的な実践の教えの箇所だけは、そこではあなた方ではなく、あなたという二人称単数形、二人称単数に対する教えというものが語られているのですが、しかしそのような 中にあっても、祈りに関する教えは、ただあなた二人称単数の意味での教えにとどまらず、あなた方への教えとして、あなた方のなすべきこととして、二人称複数の意味を持った教えとして、主の祈り、6章の9節から13節に伝えられている主の祈りは教えられていました。あなた方とあなた、二人称複数と二人称単数、大した違いはない、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。あなた方というのは、あなたという一人一人を束ねた集合体に過ぎない。あなた方と言ってるのも、実は一人一人あなたに対して言ってるんだ、そう考える方もあるでしょう。実際学者たちの中にも、あなた方とあなたの区別は必要ない、そう考えて解説を書いている人もいるようです。けれども、私はこれを主イエス様の御言葉として聞くのであるならば、そこをあまりいい加減にごちゃ混ぜにしてよいとは思えません。福音書記者も、主イエス様の御言葉であるからこそいい加減に伝えていないはずです。あなたとあなた方、わざわざ区別してそれを伝えるということは、イエス様はご自身の教えの言葉の中に、そのようなあなたとあなた方を区別する意味があったからでありましょう。主イエス様はこの時、不特定多数の人を頭の中で思い描きながら、涼しい書斎にこもって本を執筆されていたわけではないのです。山上の説教、家を出て丘の上、山の上に登られて、そこでお選びになられて、ご自分の弟子とされた者たちと、その働きや教えを聞き捨てて集まっていた大勢の人たちを前にして、そのお互いの息遣いを感じながら、そこに集まっている人たちを前にして、時にあなたと呼びかけ、時にあなた方と呼びかけて、それを区別してお教えになられて、そうであるとするならば、主イエス様はこの時、あなたにではなく、あなた方に語りかけて、あなた方に求めなさい、そうおっしゃられて、そうするとイエス様はここで、あなた方に、あなた方という人の集まりに対して何を求めるようにとおっしゃられているのでしょうか。あなた方は何を探し、どこの門を叩くように、そうイエス様はおっしゃられているのでありましょうか。この求めなさいという教えの前の部分から、私たちは朗読を聞きました。人を裁くな、この部分も翻訳では省略されていますけれども、もちろんあなた方は人を裁くな、あなた方も裁かれないためである、そのようにあなた方という意味を含めてイエス様は教えられます。あなた方は人を裁くな、あなた方も裁かれないためである。それがこの求めなさいという教えの直前でイエス様がお語りになられていたことです。主イエス様がそうお教えくださっている、その意味を私たちは、一人一人が日常生活を上手に生きていくための、言ってみれば処世訓として聞くことがあるかもしれません。処世訓の一つとして心がける、それはそれで意味のあることかもしれません。人を裁くな、テレビなどを見ておりますと、あるいは新聞などを見ておりますと、ここ数年政治がいろいろと揺れ動く中で、 対立する立場の人たちへの批判が翻って自分たちのところに向けられてしまう、そういう現象を皮肉ってブーメラン、そういう言い方をすることがしばしば見受けられました。最近はそのことがあまり言われたので、お互い気をつけてそうならないようにと言ってるのか、話題になることが少なくなっておりますけども、人に向けた批判や裁きが自分に向かってくる、そういうことは私たちの日々の生活、身近なところでも私たち自身のこととしてしばしば起こることであります。それは多くの場合には正義感に燃えてのことかもしれません。政治家に燃えて人を批判してみたら、実は自分自身がその批判に耐えられないようなものであった。後から人に指摘されて私たちは気がつく、なかなかあらかじめ気がつくことができない。だからこそ主イエス様はそうならないようにと念を押すように、ここで人を裁くなと教えくださったんだと、そう受け止めることもあるいはできるかもしれません。しかし主イエス様がここでお語りくださっていることは、そのような、ただ私たちがブーメランで恥をかかないようにするための心がけというようなことなのでしょうか。ブーメランで恥をかかないってことは、要するに自己保身、自分を守るため、自分がこの世で生きていく上で自分を守るために必要な知恵としてこのことを語りくださったという、そういうことなのでしょうか。むしろここには主イエス様がすでに集められている弟子たち、イエス様の前に集まってきた人たちを前にして、一つの思いを持って、あるいは一つの愛を持って語りかけている、そう私は思うのです。そこにいる人たちの姿を見て、主イエス様は私たち、そこに集まっている人たちの他の人を放っておけない気持ち、他の人は関係ない、自分とは無関係だと言って無関心になってしまうのとは違う、他の人をなお放っておけないような気持ち、よかれあしかれ関心を持つ、そういう気持ちをイエス様はここでお考えくださって、この教えをお語りになられているのではないかと私は思うのです。私たちは実際、兄弟の目の中にあるおがくずが気になるのです。本当に物理的におがくずが入っていたら笑い事ではない、ましてや丸太が入るなどはありえないことですが、しかし子供たちを見ていると、今ちょうど中学生高校生の我が家の子供たち、その毎日のお互いのやり取りを見ていると、本当にお互いのことが気になる、お互いのおがくずが、丸太が気になって仕方ない、そういうやり取りをしていることを毎日目の当たりにいたします。家族や友人のその目の中におがくずが入ってしまって苦しんでいる、どうにかしてあげたい、そう私たちはある意味で自然に思うのです。目の中のおがくず、もちろん例えの言い方でありますが、隣人が、兄弟が、目の前にいる者が、親しい者が何かで苦しんでいる、うまくできずに悩んでいる、そう気がつけば私たちはどうにかしてあげたい、助けてあげたい、そう思うものです。それは何も自分にとって親しいもの、味方になってくれるもの、そういうものだけを対象にしたことではないと思います。自分に敵対してくる相手にさえ、時には私たち冷静に相手を見て、ああこの私に向かってくるこの人はどんな悩みがあって私に攻撃してくるんだろうか、 どんな苦しみを抱いていてそのような態度に出るんだろうか。どんなおがくずを抱えていて私に当たってくるんだろうか。どうにかしてあげられないだろうか。そう考え思うところが時にはあるのが私たちでありましょう。しかしそう思っていても私たちはなかなかうまく上手に相手が嫌がらないようにおがくずを取ってあげることができないのです。親切のつもりで手を出したら余計に痛い目に遭わせてしまう。助言をしたつもりがかえって相手を傷つけてしまう。怒らせてしまう。そういうことを繰り返しているのが私たちでもあるでしょう。少し信仰的なこと、教会の営みのことに結びつけて考えてみたいと思うのです。例えば皆さんの中にはご家族が信仰を持ってほしい、信仰を持って一緒に教会の礼拝に預かってほしいと、そう切に願っていらっしゃる方は少なくないと思います。未信者、信者ではない夫や妻、あるいは子供たちの信仰が導かれるようにと、そう日々願っていらっしゃる方は少なくないでしょう。あるいはかつて信仰に生きて教会生活を歩まれた夫や妻、あるいは子供たちが今は教会から離れてしまっているということ、日々の生き方を信仰に基づいて整えるということができなくなってしまっているということを心を痛めながら毎日過ごしていらっしゃる方もきっと少なくないと思います。そういう方はきっとそのご家族をどうやって教会に誘おうか、どうやって信仰にもう一度立ち返ってもらおうかと日々思っていらっしゃることでありましょう。ところがうかつに教会に誘ってもつれなく断られてしまったりする。信仰の話をしようとしてもうっかりすると、いやあなたの生活を見ているとなどと逆襲されて二の子を告げなくなってしまう。しかしたとえそうであっても私たちはどうにかしてその目の中にあるおがくずを取り除いてあげたいと思うものでありましょう。少なくともイエス様の前に集められたもの、イエス様に導かれて神様のお話を聞きたいと願って集まってきた私たちの中にはそういう思いがあるはずです。目の中のおがくずが取れればあの人の目もはっきりと見えるようになるはずなの、救いが見えるようになるはずなの、救いの道、命の道が見えるようになるはずなのに、命の道を備えてくださっているお方、天の父がはっきりと見えるようになるそのためにあの人の目の中のおがくずを取ってあげたい。私たち家族や友や隣人に対して本当に求めていることは何でしょうか。このようにイエス様に導かれて神様の前に共に祈りと賛美とを合わせるものとされた私たちにとって、家族や友や隣人たちに本当に求めていることは何でしょうか。それはその一人一人が私たちと同じように祈る人になってくれることではないでしょうか。私たちは共に神様の御前に立って祈る人として隣人を求め、隣人を探し、その心の門を叩くのではないでしょうか。だからこそ家族のため、隣人のため、友のため、そしてパウロが進めているように権力者たちのためにさえ私たちは祈るのではないでしょうか。主イエス様に導かれて神様の御前に集うようにされるとき、私たちはいつしかそのように隣人を思い そのように家族や友を求めるようにされていくのです。初めからそうではなかったかもしれません。初めのうちは自分のことで精一杯だったかもしれません。しかしイエス様に集められ、イエス様の御言葉を繰り返し聞く中で、そのような思いを抱く者、家族や友や隣人を求め、祈る者となってほしい。その心を、その門を叩く者とされていくのです。なぜならば、主イエス様がそのような思いをお持ちのお方だからです。私たちをお集めくださった主イエス様がそのような思いを持って私たちをお集めくださっているからです。主イエス様を通して天の御父である神様がそのような御心を私たちにまで届けてくださっているからです。家族や隣人を持って友や多くの人々のことを思って、私たちはあなたも祈る人になってほしいのだ。私がいろいろ言うのはあなたも祈る人になってほしいからなんだ。小さな声でそうつぶやくのでしょう。ただ私たちはそのためにその人の目を曇らせているおがくずを上手に取り除いてあげることがうまくできない。なぜならば私たち自身の目がまだ曇っているところがあるからです。おがくずどころかまだ大きな丸太が私たちの目を曇らせているところがあるからです。その丸太を自分自身の丸太を取り除かなければ決して愛する人のおがくずをこの手で取り除く手助けなどできないでありましょう。おがくず、丸太、随分大げさな言い方をイエス様はなさいました。皆さんはご自分のことを振り返ってどう思われるでしょうか。ご自分の目の中、もちろん比喩的な意味でです。ご自分の目の中にあるのはおがくずでしょうか、丸太でしょうか。自分の中にあるのはせいぜいおがくずであって大きな丸太など入っていない、そうお思いでしょうか。私はそれはそう思っても良いとそう考えています。自分はまだ丸太でいっぱいだなどと変に謙虚になる必要はない。なぜならば、私たちの丸太をもうすでに取り除くと手を伸べてくださった方があって、私たちはここに集わされているからです。そう、大事なことは、私たちの目の中にあった丸太を取り除いて、まだおがくずは少し残っているかもしれないけども、しかし、半分見えるようになったこの目でイエス様の前に集い、イエス様を通して神様の前に集うものとされた、その事実であります。このようにしてくださったお方がいらっしゃるということ、そのことを私たちはわきまえることが大事。この私の目の中にあったあの丸太を取り除いてくださったお方がここにいらっしゃるのです。丸太を取り除いてください。私たちはかつてそのような願いをどれだけしたか分かりません。願い求めてそうなったものもあるでしょうし、願い求める前にこの丸太に気がついたイエス様によって取り除けてもらったものもあるでしょう。いずれにしても私たちは丸太を取り除いていただいてここにある。そのようにしてくださったお方をこそ、私の愛するあの人、この人、家族や友や隣人、その人の目の中のおがくず、その丸太を 取り除いていただく方として私たちは覚える。今でも私たちはなおあなたの目からおがくずを取らせてくださいとそう自信を持って言うことのできるものではないと思います。それでも主イエス様はここで兄弟を求めなさいそうおっしゃられているんです。祈りの友を探しなさいそうおっしゃられているんです。隣人の心の門を叩きなさいそうおっしゃられているんです。神の御前に共に生きる隣人を本当に得るため、家族や友のため、敵のために求め探し門を叩きなさいとそうおっしゃられるんです。天の父は私たちの丸太を取り除いてくださるという天の父は主イエス様、求めるものに必ず良いもの、そう丸太を取り除いてもらった良いものをお与えくださるお方なのです。あの人も祈りの交わりに加わってほしい。それは私たちが願うより先に誰より神様ご自身がすべてのものに対して願ってくださっていることです。あなたが一人のままではなくてあなた方と呼ばれる交わりを作り上げていくこと、それを主イエス様は天の御父はすべてのものに願ってくださっています。それは狭い門を通ることだ、イエス様は最後締めくくられるのです。隣人を求めるという狭い門を通ること、しかしそれが命に通ずる道だと、命に通ずる門だと、そうイエス様はお教えになられていらっしゃいます。祈りましょう。天の父よ、御憐れみのうちに御前に集う者としていただきました。それぞれの場所からそれぞれの思いを持ってここに集いましたが、ここで主の御言葉を通して私どもの思いより先にあなた様が私どもを覚え選び出し丸太を取り除いてここに集まる歩みを一人一人にお与えくださったことを覚えます。主よ、どうぞ私どもここに集わせていただいたもの、ここに今日共に集うことができずにいるもの、すべてあなた様の顧みのうちにあることを覚え、互いのために覚え祈り合うものとならせてください。互いを御前にあって祈る友として求め、祈り合う者としてその心の門を叩く者とならしてくださいますよ。主よ、私どもの自己中心の思いがなお御前に繰り返し示され、残念の思いを深くいたす私どもであります。この国の同胞の中で自然災害のうちに苦しみを受けている多くの人々もあります。この世界の中で争い戦争のうちに日々心を沈ませて、また心を密かに潜ませて生きている人々があります。そのような人々がこの地上にあることを覚えることの遅い私どもでありますが、今御前に集う私どもはそのような人々に対しても思いを寄せ、その人々を私どもの隣人として求め、 探し、またその門を叩きたいと願います。どうぞ一人一人与えられましたところで、主の備えてくださいます交わりを形作り、主の民として主の平和のうちに生きる営みを重ねるものとならせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。